The Batsuman Podcast.
どうもこんにちは、大峰です。
けさです。
すっごい元気じゃないですか。
から元気。
はい。眠いって言ってたのは、あれは、嘘ですか？
超眠い。
僕も眠いっす。
ね。
はい。
なんかさ、
え？
楽しそうだったじゃん。何？どういうこと？
ああ、はい。あの、Facebook とかでしょ？
うん。
帰省してました。実は。はい。
お土産とかあるんでしょ、もちろん。
思い出
いらないよね。大峰さんの思い出。別に私、大峰さんだって誰だよ。私別にこう、大峰さんのステディとかじゃないから、いらない、そういう、大峰さんの思い出は。
同じようなことを、1時間半ばかし前に中山さんにも言われました。
え、なんもないの？
ないですよ。
せめてさ、チンスコーとかさ、サーターアンダギーとか買ってこようよ。
すっごいリアルな話すると、
うん、
荷物の、なんていうかな、検査とかなんとかに引っかかるから。
え、なに？え、どういうこと？海外？
いやいや、沖縄ですよ。なんですけど、なんかね、重量とか個数とかで、すごい金額が変わるんですよ。僕、LCC って知ってますよね？
知ってる知ってる。
ローコストキャリア。
うん。
のジェットスターを利用したんですけど、ちょっとね、それがすっごい厳しい、初め息が厳しくて、三脚がそれに引っかかって、人間が6000円弱で行けたのになぜか三脚だけで2000円取られたっていうね、すっごい悔しくて、帰りすっごい気をつけたんですけど、だからお土産の分量、厚さとか大きさとかも気をつけたし、あと量もそうだし、もうそれ考えたら全然買えなかったのは初めから分かったんですよ。
なんかさ、宅急便で送った方が早そうじゃね？
うん、そうそうそうそう。
ね。
そう、確かに。
国内だったらさ。
だからそれを、親にめんどくさげられちゃったんで。じゃあ、まあ、それもあるしいいやと思って、
うん。
全然考えてなかったんですけど。
あ、そう。
はい。だから思い出話と写真ぐらいしかないんですよね。
僕。
なんすか？
え、じゃあこう犬マニアの明けさの最大の喜ぶお土産とかってもちろん琉球犬とかの写真を撮ってきたんでしょうね。
犬見なかったですね。いや、猫はたくさんいました。うちの甥っ子めっ子がね、
うん、
猫をどんどん拾ってくると、でそれでなぜか増えてるっていうのを確かにね1年2年ぐらい前からちょっと風の噂に聞いてたんですが、
うん、何頭
か確か少なくとも4頭。
ああ、
うん、ですごいみんな可愛くてね、
うんうん、
毛並みもよくさ、もうふさふさで丹後よりもずっと痩せるんだけど丹後よりもしなやかな体で、もういや ふわふわしてるわけですよ体が。
うん、猫ってそういう生き物じゃない。
そうですか。うん、なんでしょうね。うん、単語でも全部浮気してきまして。
あ、本当。わかる、そういうなんかよそのこう犬猫を触って浮気したって思う感覚。相当猫バカだからねそれ。
すっごい可愛いですね。細くて首も長くて。
猫っていう感じでしょ。
猫って感じ。単語やっぱりこうドラえもん体型なんだなってその時ちょっと思いましたよ。
単語は単語っていう生命体でしょ。
うん、そうかもしれないですね。
うん。
いや、本当ね。今私もう世界復帰はできないです。
ああ、何日間行ってたの？
確か8日間ぐらいいましたね。
そんなに行ってたの？
はい。もう毎日、そうですね、起きて、朝5時過ぎ起きて、で、いや、両親と息子と共にコーヒー飲みながらニュースを見て、
うん、
で、8時には泳ぎに行って、
うん、
1時間とか、それ、もうちょい泳いで、 帰ってきたらビール飲んで、
いいなぁ。
昼寝して、お昼に昼食食べて、また寝て、2時ぐらいに起きて、で、一人で地元をずっと散策してました。徒歩とか、自転車とか、うん、はい。
あ、そう。
はい。
いいなぁ。
あんなみんな車使ってる世界でね、徒歩とかね、うん、自転車やるともう誰もいない、いない、誰もいないんですよ。うん、一人、ここ僕一人だけかなみたいな思うぐらい
誰もいない。世界観が変わりそうだよね。
うん、だから戻ってきたらみんなここ人人人じゃないですか。
うん、
なんかドキドキしてきちゃうんですよね。うん、本当に落ち着かなくて。それぐらい人がいない中をずっと歩いて写真撮ったりだとか観光してきたりだとかしてました。
あ、そう、
はい、すっごい本当に今までにこんないい旅あったかなって思うぐらい良かったですね。
いいな、旅っつうか里帰りでしょ。
いやいや、僕は基本的に全部旅ですから。
あ、そう。
うん。全部徒歩とか自転車とか、車一回しか乗りませんでしたもん。8日間いる中で。15分ぐらい。
あ、
自分で運転したんですか。
ああ
。あと、最後はもう本当に子供の自転車を後ろ乗せて、
うん。
朝っぱらから、地元を走り回ってましたよね。
ああ。
うん。楽しかったですよ。最高でした。そう、命の選択ってのはこういうことかなと。
いいね、
最高でした。もうあまりの楽しさにうちの長男はね、
うん、
本当に別れ間際には泣いてなかったんですけど、
うん、
飛行機に乗ったら一人で、まあ、なんかね、ふと息子を見たら、
うん、
息子窓際だったんですけど、
うん、
窓際から沖縄に向かって手を振ってるんですよ。
うんうん。
で、ね、肩震わせるからどうしたのって言ったら、
うん、
すっごいまあ、泣いてて、
うん、
もっと沖縄いたかったっていう風に言ってね、
うん、
ずっと泣いてて、すぐ、いい思い出だったんだなっていうのと同時にね、ちょっとかわいそうだなって思う、つってね、うん、それがいい旅だったことです。すごいよかった。
いいなぁ。
もうほぼ毎日泳ぎ尽くしで、
うん、
もう地元の人間よりも僕今黒ですからね。
だろうよ。
野球とかも出て泳いでね、あと水族館も行ったりだとか、地元の施設もいろいろ回ってたとかね、
うん、
いや、ほんとよかった、ほんとよかったです。こんなに青い空、青いね、海、白い雲、今広い空とか、
うん、
もう数え上げたらキリがないぐらい田舎っていうのはね、素晴らしいなっていうのを満喫してまいりました
ね。
はい、
素晴らしい。
本当はね、この番組もね、収録その現地でしたかったんですけど、
そしたら私絶対グレてたよ。
その時だから海でね、
うん、
一人っきりで、こう、真っ暗なんですよ、
うん。
そこでやろうかなって思ったんですけど、その秋沢さんに連絡して、
うん、
あまりにも静かすぎてね、
うん、
周りに迷惑かなとかっていろいろあって、まあ、いっかと。まあ、それに静かなの好きだし、みたいな。
あ、
その、ちょっと幽霊らしきものを見たりなんかして、
あ、そう。
うん、もう楽しく、すっごい楽しく、その、静けさとか、
うん、
空をずっと見てました。波の音とか。
あ、
ほんと楽しかった。
いいなぁ。
文句がない。
私も泳いだけどさ。
あ、泳いだんですか。え、うん、埼玉で？
さ、市民プール行ってきた。こう、トレーニングでね。
まあ、それはそれでいいですよね。
そう。
僕、沖縄以外で泳いだことないですけどね。
あ、そう。
一回もリアルにないですね。
あ、ごめん、間違えた。うんと、泳げないの。だから、泳いだっていうのはちょっと語弊があるから。
あ、え？金槌なんですか？
あのね、水と相性が悪いらしく、水が溜まってて溺れてないのは沼と水溜まりだけっていうぐらい。
あ、埼玉だからね。
うん。でももう幼少期から海とか川とか散々行ってるわけよ。
うん。
うち冬でも海とかだ
った
さ。
そう。逆転じゃないですか。
いや、ほら、泳ぐんじゃなくて釣りね。
あ、釣りで。
そう、だから夏場も10日間ぐらいとか、
うん、
あの、海でキャンプとかって、
はい、
普通の、こう、あれだったんだけど、
うん、
泳げないの。
もったいないですね、それね。
ね。
全然、足がつかないところに行くと、もうダメってことですか？
もうダメだね。ほんと、グアム行った時は、
うん、
死ぬかと思った。溺れて。
ガムガムって死んでくるんですか？
そうそうそうそう。そんぐらい。一緒に行った友達が、
ええ、
ふざけてるんだと思ったらしく、私が溺れてるのを。
はい。
で、笑ってた。4人で行ったんだけど、3人笑ってて、
ええ、
で、ホテルのビーチだったから、ホテルのスタッフが、あいつやばいって言うんで、すっごい遠くから泳いできてくれた。もう競泳選手ばりのスピードで。
ええ。
そしたら近くにいる友達が、あ、本当？って言うんで、助けに来てくれて、九死に一生を終えた。私死ぬって本気で思ったぐらい。
まあまあまあまあ。まあ、まあ、でも、よかったですよ。
生きててね。
生きてよかった
で。よかったのかどうだかちょっと不思議、
まあ。それでも市民プールね、トレーニングで行くっていうのもなんか変な話ですよね。
好きなのよ。だから水に入るのが。
あ、泳げないくせに。
泳げないくせに。水に嫌われるんだけど、水が好きなの。
ああ、猫に嫌われるくせに猫が好きみたいな。
そうそうそうそう。
なるほど。
好かれる猫もいるんだよ。
あ、いるんですか？
ついてくれる子もいるん。
うん。
まあ、8割、9割方は。
今ね、
タンガで。っていうね。
うん。
そう。よっぽどこうね、許容範囲が広い猫じゃないと受け入れてもらえないらしい。
あ、でも、まあ、そんな草さんでも、水は好きだと。
そうそうそう、そう。
へえ。
猫が好きだ。
え、でも夏はやっぱ泳いだ方がいいっすよね。
やっぱりね、楽しいね、水の中ってって思う。
楽しいですよ。プールでも楽しいですよ。
楽しかった。
僕は昔はほんとしょっちゅうプール、勝手にビーチのプール入って、しょっちゅう追い出されてましたよ。観光客じゃないやつは帰れと。
ああ、地元民は出てけと。
そう。
だってそこ、あれでしょ、宿泊者用のなんでしょ。
そう、そうですよ。だって家のすぐ近くにビーチがありましたから。
うん。
だけど、それでもしょっちゅうしょっちゅう毎年1年に10回やそこらぐらいは行ってましたよ。
あ、
目の前に海があるんですよ、そのビーチの目の前に。
うん。
でも海はあまりにも泳ぎすぎてて、たまにはプールいいよね、ぐらいなね。
あ、波がなく、しょっぱくなくみたいな。
そうそうそう。温水プールでなおかつ回ってるっていうのが嬉しくて、行ったんですけど。ただね、とりあえずね、
うん、
今年の沖縄は暑かったです。
ああ
。海もすごく暖かすぎて、ちょっと危機感を覚えるぐらい暖かかったですね。
ああ、そうなんだ。
環境破壊ですよ。サンゴ礁ってあんまり温水になっちゃうと、まあ、海水の気温が上がっちゃうと死んじゃうんですよ。
うん。
で、台風があるとね、その海がかき混ぜ、海水がかき混ぜられて、
うん、
気温、温度が下がるんですよ。
うん。
それで、まあ死滅とかそういうのを免れるんですけど、
うん、
今年はとにかく暑くて、7月の、降水量だかなんだから、確かね、うん、4ミリ
へぇ
だったかな、うん、10ミリいかないんですよ、
うん。
ニュースでやったんですけど、7月の1ヶ月ですよ。うん、今1日ゲリラ豪雨で100ミリ超えたとか1時間で、なんとか言ってる中で1ヶ月の降水量4ミリですよ。う
ん、へぇー。
もう全然川とかも干からびてみたいな。僕が地元いる 98% のドッピー缶ですよ。
うん。
超暑かったですね。びっくりする。36度いったとかなんとか。
あ、そう。
沖縄の中で初めてです。34度超えたことがまずないのに、36度ですよ。行ったかどうかって話ですか。よっぽどですよ。うん、大変でした。だけど、まあ楽しかったですけど、まあでも環境を考えるとね、もうちょっと雨降った方がいいのかななんて思いますね。
そうだよね。ほら、下の方で雨が降るんじゃなくて、上の方、山の方で雨降ってほしいよね。
うん。ダムがあるところとかね。
そうそうそうそう。
うん。ほんとほんと、ほんとそうですよ。九州地方、ね、他の九州地方見か、ちょっと見たら、ねえ、あんなにゲリラ豪雨がどうとか言って、洪水がどうとか言ってるのに。
うん。
沖縄は本当になって、うん、そんな中をうちの姪っ子一個のバカなガキンチョどもはね、庭にプール、なんていうかな、水をバンバン散水して回ってずっと遊んでるわけですよ。
ああ。
本当に2、3回ぐらいもガチで叱りましたよね。
ああ。ガチで。
ガチで、お前やめろと。
海行けと。
うん。ぶん殴るぞと言うぐらいな感じですよ、うん、まあそんな感じでね、こう沖縄九州地方っつっても沖縄は随分こう今年は極端に暑かったみたいですけど、
うん、
まあいる間少なくとも楽しくさせていただき、うん、ちょっとこれからもっと雨降ってほしいななんて勝手に思ってますけど、うん、やっぱいいです。やっぱ帰省最高ですね。
あ、
今後なるべくちょくちょく子供連れて帰りたいと思いましたよ。
いいんじゃない。
うん、帰省最高、沖縄最高です。
行ってみたいよね沖縄。
いやいやいや、来なくていいっすよ秋田さん。
どういう意味。
うん、来なくていいっ
す。ねえねえ、なんなんなんなん。
秋田さんは熊谷ですよ。
いや熊谷やだよ。
暑いじゃないですか。
何が？
いや、だから暑いのいいでしょ？
いや、暑いの好きじゃないよ、別に。
熊谷でプール入ってりゃいいじゃないですか、市民プールに。
なんで熊谷まで行ってプール入ってこなきゃいけないの？
ハワイ、ね、ハワイ的なものが感じられるでしょう。
感じないでしょう。
どうでしょう。いやいや、でもほら、沖縄は暑いでしょってみんな言うじゃないですか。
うん。ね、沖縄の方が過ごしやすそうだけどね。
過ごしやすそうってイメージあるかもしれないけど、みんなこう暑いとかなんとかね、うん、なんかあったかいとかなんか言うけど、うん、あったかいってまたちょっと違うか。うん、なんかそれ言ったらこっちの方がよっぽど関東の方がよっぽど暑いじゃんみたいな。
なんかね、
個人的にはね、
住むのは嫌だけど、
うん、
沖縄はね、
うん、
ほら大変じゃん台風とかさ。
はい。
住むのは嫌だけど遊びに行くのはいいかなって、う
ん、多分みんなそんな感じなんですよ、
うん、
そのくせですよ。これここ大事ですよ、
うん、
そのくせ移住したとかって言ってる人は絶えないじゃないですか。
うん、まあそれもいいんじゃない。
いやダメなんですよそれ。地元の人が言うと大チョンボですよ。
そうなんだ。
そういう人が来ると大抵トラブル起こすんです。
ああ、
本当にな
んか問題になってるよね。よく
ありますよ本当に。もう本当聞いててうんざりするぐらい聞きますもん。
うん。
かな、なんか子供がうるさいとか言ってくるとかね。
うん。
ちょっと子供多いのかな。いい、別に仕方ないじゃんってもあるし、こっちの沖縄の子はあんまりね、しつけがなってないから、だいたい騒がしいんですよ。
うん。
それをね、こう子供がうるさいうるさいって言って、その親とかにクレーム言ってくる人が絶えないっていうか結構多いし。
例えばさ、夜中の12時までうるさかったら問題だけどさ。まあ、10時ぐらいまでだったらいいんじゃない、のびのびしててって思うけどね。
こっちあの、ね、関東の人それ許さない。
あ、そう。
うん。
いいわね、子供が元気で。
うん。
あとは例えばね、
はい、
あの子供が元気でいいけど、例えばもう夜さ9時過ぎてとかさ、
うん、
にキャーキャー言いながら花火やってたらちょっと問題だよ。
うん、
普通に家の中でいる分にはうるさいのはさ。うん、あれだけど、あとほらあのボールとかボール遊びしててさ、人んちの車にバッカバッカぶつけてたらそれは問題だけど、
うん、あ、でもそれはないですよ。沖縄は基本的に土地があるんで、うちの庭も結構広いんで、全然相手の車なんて絶対ぶつけられないし、
うん、
全然むしろなんていうか庭でどうこうしてるっていうのは失礼的な話してましたけど、
うん、
庭が広いからみんな庭で遊ぶわけですよ。 家の中でどうこうってあんまりないんですよね。あるけど、あるけどあんまりない。
夜も外で遊んでんの？
夕方頃まだ明るい、下手したら8時ぐらいまで明るいんで、うん、普通にそこで僕らなんてなんていうかリビ、外出てもテーブルがあったりするんで、
あ
そこでご飯食べたりとか。
その環境だったらいいけどさ、子供だけが外で遊んでるんだったらちょっと心配だけどね。
うん、まあそれはそうかもしれないですけど、
うん、
だからそこでね、まあそれだったらいいですよ、
うん、
まあでも役所に乗り込んでってもうすぐ喧嘩をしてクレームつけたりする人もいるんで、
やっぱね、もうそういう人たちは住んじゃいかんよね。
そう、虫がすごく嫌なくせに来るとかね、
うん、しょうがないじゃんね。
うちの姉がね、
うん、
隣近所はそのとその移住民がいるから、
うん、
だけどその伝言か何かで伺ったと、
うん、
そしたらそこの人はね、
うん、
ドアを数センチしか開けないらしいんですよ、
うん、
目だけ覗かせて何ですか、うん、みたいな、
うん、
で渡すものも渡せないと、
うん、
どうしたんですかって聞いたら、いや虫が入るから嫌なんです。でもじゃあ来るなよって思うぞ、
うん、
本当に田舎って何だと思ってるんですかと思うんですよ。僕は地元民、地元だとね、だから言うけど、そういうの正直迷惑なんですよね。そういう幻想ばっか持ち込ん、勝手に持ち込んで、沖縄っていう幻想、形あるじゃないですか。観光協会とかが作り上げたような。だから、
いや。物を知らなすぎるよね、そういう人たちはさ。南に行けば虫が多いに決まってんじゃんって、
う
ん、
そう、海近い、水辺も近いから蚊も多いだろうしね、うん、ってかね、
そうそう、まあ、川に海はあれだけどさ、うん、なんかこう南国特有の虫がいるわけさね、
うん、
絶対
そう
で、なおかつせせこましくないところなんだから、うん、子供たちはおおらかに育ってるわけさね。
そうそう、
そういうのを理解せず行くから問題になるわけだよね。
学校とかでも結構問題起こしてるらしいですからね。
あ、そう。
うん、もう、ほんとクレームですよ。教育はどうだかなんだかみたいなのも聞いたりするしね。
うん。
お前ら来んなって、ちょっとすごいディスるけど、頼むから来るんだったら来るでね、もうちょっと現地の勉強とかって何だか寛容を持って、寛容性を持って来てほしいわけですよ。あなた方の価値観を押し付けないでほしいっていうのは、ずっと昔から話聞いててよく思うとかですよね。それさえできればいいところだと思います、沖縄って。
あれだね、業に行っては業に従いだよね。
そう、まさしくそれですよ。
忘れちゃいかん。
うん、本当本当ここの人は怖いです。つい先日もね、ここ、10日以上前ですよ、2週間前か。
うん、
姉の甥っ子姪っ子プラス姉が来たんですよ、こっちに、埼玉に。
うんうん、
もう僕がこう、率先して歩いてて、
うん、
で、ちょっと道路でね、横断歩道を歩いてたら、自転車が突進してきて、
うん、
突進してくるよと思って、これはちょっとさすがに止まった方がいいかなと思って止まって、
うん、
横断歩道ですよ、
うん、
向こうは左折してきたわけですよ、横断歩道でぶつかってきたんですよ、
うん、
真っすぐじゃないんですよ、
うん、
なのにぶつかってくるから止まって、うん、目の前にキキーってブレーキが止まるから、うん、とりあえず子供たくさんいるから、うち姪っ子とか姉とかいるから、うん、まあとりあえず先にどうぞどうぞって言ったんですよ、
うん、
そしたらその親父が、
うん、
だったら止まるんじゃねえよ言ってきたわけですよ。お前ぶっ殺すぞって話したよ、そんなに。お前首根っこ掴んでやろうかと思って。お前左折のくせになんでぶつかってくんだよ、まずじゃ、みたいなね。
てか横断歩道、
横断歩道まっすぐ歩いてんだよ、みたいな。
ね。
うん。
ほんとだね。
そんなね、観光してる人、ここ
は横断歩道だよ。
ね、楽しい気分で歩いてる子供たちですよ。僕の周りみんなほぼ9割方子供ですよ。その団体に向かって左折してきて、止まって、道譲ったら、
うん、
だったら止まんじゃねえよっつって言う60歳ぐらいのおじいが、もうじじいがいるわけですよ。
うん。
ほんとその瞬間ね、首根っこ掴んでね、マジぶっ飛ばしたやろと思ったけど、
うん。
ほら、おいっこめっこ手前ね。
うん。
は？まあ、どういう言わずに、 でね、過ごしてね。まあだから、ちょっと後でこっそりと姉にね、うん。いや、こっちはね、あの、基地が多いから気にしないで。ほんと怖いね、みたいな。みんな、そうです。ポカーン、みたいな。殺伐としてますよ、ほんと、ここら辺は。ほんとに。
っていうかね、あの、ほんと、この時期はね、ひどいなって思う。
この時期は暑いから。
じゃなくて、夏休みでしょ？だからさ、なんかさ、あの、普段、土日、車乗るから、私は、の、車じゃない、移動が。
はい。
そうすると、あのね、で、今、土日が関係ない生活をしてるから、うん、もうね、土曜、日曜の立ちの悪さが、毎日なんだよ。
ああ。
要は、運転し慣れてない人たちが、
うん、
わんさか街にいる。から、
うん、
で毎日事故りそうになるよね。
へ
ー、この間も本当もうスレスレみたいなのが、
うん、
私こう信号を右折してきた、うん、T 字路なんだけど、
うん、
右折方向しか私の方から行けなくて、
うん、
っていう道だった、
うん、
でまあ信号で対向車がいなかったから右折してバーって入ってったら、その角がスタンドなの。
ん？曲がった先が
曲がる角がねスタンドなんだけど、
はいはい、
そっからスタンドからブワーって飛び出してきて、ほんと数センチ。だからほら、向こうからすると私はこう奥の車線じゃない、出てきた方からすると奥の車線で、手前の車線に車がこう止まってるわけよ、信号だったんで、
うん、
でその車の隙間をこう縫って出てきて、私要は通行可能な車線のこと全く見ずに出てきたわけ。
まあそれはあのお互いですよ、お互い。
いや、お互いじゃないよね。だって減速してるんだよ、こっちは。
うん。
減速しててぶつかりそうな勢いで出てくるって相当だよ。
まあ相手がね、アクサさんをちゃんと認識できるような状況かどうか今聞いててはっきり分かんなかったんですけど。
うん、認識できる状況なの。
状況だったら、まあ向こうに問題終わりですけど。
だから全く見てないんだよね。
うん、おじいちゃんですが。
いや、うんとね、おっさん。
おっさん
なのかな、同世代ぐらいの男の人だったのかもしれないけど。
はい。
で、その後、多分いたたまれなかったんじゃない、自分の運転に。
うん。
逃げるようにすっごいスピードで、うわーって飛ばしてたの。
うん。
で、その先の信号で捕まって止まってたんだけど。恥ずかしい、この人。
まあ、そういう人はそういう人なんですよ。
まあ、
そういう人は本当にそういう人なんです。だからいいとこ悪いとこじゃなくて、そういう人なんでしょ。
ちょっと、うん、頭おかしいんだろうなって思って。
うん、
でも本当ね、ひどいこの時期は、
うん。
子供たちも全然ルールとか見ないし。
うん、
いきなり飛び出してくるからね。並走しててだよ。並走してて。
並走してて。
並走しててよ。
頭がちょっと熱さでね、こう、思考が停止してるんじゃないですかね。やっぱ眠りますから、確かに。
まあね。
そこまで眠ってますから。
うん、だとしても頭おかしいよね。並走しててだよ。並走してて、並走してていきなり、こう、車道を横切ろうとする、その、意味がわからないよね。
うん。まあ、わからないですね。
うん。とか、そういうのがね、すっごい多い。子供も多いし、
うん、
あと、この時期にお休みを取ってる方たちも、ほんとひどい。運転、マナーが。
僕は徒歩とかだ、まあ、わかんないですね。そういうところじゃね。
うん。
なるほど。そっかそっか。
そう。てか、これオープニングだよね。
もう今回はもう全部ダブルで終わりですから。
ああ、本当？
はい、まず僕がすごい酔っ払ってることと、
うん、あれまだ中山さんいるの？
いや、もう帰りました、ちょっと前に。で、ビールをちょっと差し入れにいただき、
あ、お土産もないのに。
はい、はい、写真とか思い出って言っておきました。
ああ
のプレゼント、はい。で、あとは、そうですね、休み明けのボケがまだ収まってないので、
うん。
まだ社会復帰できてないんですよ。
うん。
なんで今回ちょっと、はい。もういいっす、このままで。
あ、そうなん
でしょ。はい。
オッケー。 あれなんか喋りたいことがあるとかないとかっつってなかったっけ？
言ってましたっけ？あ、一応それは言ったかどうか定かではないんですけども、
うん、
今ちょっとクラウドファンディングに興味が非常にあってですね、
あ、
そろそろやってみたいななんて思ってるんですよ。
おう、やればいいじゃん。
川内マックス TV あたりを軸にして、
うん、
そう、例えば AKB48 の川口版、うん、KGC 的な川口、うん、KGC KGC48 的なやつとかをやるからちょっと4、50枚必要なんですみたいなのはやってみたい。まあ例えば別に損しないし面白いじゃないですか、
うん、
そういうのをちょっと試しにやってみたいなっていうのがあったりとかして、あとは川口 MAX TV とかにそれをどういう風に活かしていきたいなとかっていろいろこう本当に興味あるんですよそれは、
うんうん、
知り合いのデザイナーさんがクラウドファンディングでフリーペーパーのこの、支援金を募集してたっていうのがまずきっかけなんですけど、
うん、
そろそろそういった動きもちょっとしてみたいななんてちょっとね、
うん、
休み明けのこのぼーっとした頭にちょっと入ってきたのがたまたまそれやったってだけで、はい、
休み明けとか休みボケ早く直さないと世の中がお盆休みに入るけどね。
そう、確かにそうなんですよ、
うん、
で僕の中であと 2,3 日休みがあるんで仕事してるんだけど、
そしたらもう世の中お盆休みだよ。
そしたら僕もお盆休み入りますから。
なんだそりゃ
まあ今のところはね、そのパートナーの方にもうタッチしてる仕事だらけなんですよ。
お、
僕のターンはもうその休み入る前に終わってるんです。
おお、そうなんだ。
そうだから僕はあとはその相手から返ってきた質問とかなんとかに答えてやっていただくというようなターンに入ってきてるので、それほど忙しくはないんですよね、
うん、じゃあその分私のお願い事もそろそろこう叶えていただけるという。
あ、それのあれですか、あの犬の
犬
犬
あのタイトルのねところとかね、
タイトル、あれですよね、
あれです。
あれはもっともっと先後回しになっちゃうかもしれないですけど。
どういうこと？
いや、わかんないですけど
意味がわからないよね、うん、この話の流れで後になる。
どっちかっていうとこうほら川内 MAX TV とかね、
うん、
そっちの方が先かなと
あ、そう
とかあるんで。
あ、そう、
うん、まあすいませんがもうちょっと時間を
あ、そう、
はい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、どうせいつかできるんですから。また日が昇るんですよね、
うん、よくわかんないあれだったけどね。
どんな辛くてもね、明けない夜はない。
うん、知ってるよ。
うん。
勝手に明けるんだから夜中は。
そう、勝手にできてるんですよ。多分。でたまたま余裕があったら、ちょっと今川内 MAX TV の方が100倍ぐらい大変なんで、
うん。
そっちの方に力尽くさなきゃいけない状況。
おう。
です。あそこはマジで。1ヶ月2ヶ月だと時間足りない状態なんで、もう焦ってもしょうがないですよね。そんな感じ。いや、今日は疲れたな、話ついて
はい、
もう疲れた本当に。
おお、あ、でももうかれこれ30分ぐらい話してるんだね。
そう、これからまたやさぐのムービーレディオの別収録僕撮らなきゃいけないんでね。
おお、頑張れ。
今度はほら映像関係のことをもうちょっとこう具体的に話したいとかなってあるんでね。
お、
あまりここでも話せないことも多々あったりするわけですよ。
お、
そういうのをちょっとね、気になる方はぜひ矢作のムービーレディオで検索。あ、
うん、うん、あれ
あれで宣伝してみました。
お、目がしばしばする。
え、あの僕ももうもうご飯のスイッチ入れてそろそろ炊けるかなみたいなのが頭いっぱいなんでね。
あ、そう。
はい。とりあえず目玉焼き、夜なのね、目玉焼きっていうね。
あ、でも、すごい、私も今日目玉焼き。
夕飯ですか？
夕飯。
夕飯なのですか？変わってますね。
私もあんまり気にしないかな。
僕気にしてますよ。気にしてるけど、食べるもんないんですもん。
うん、私は、卵焼きが、じゃあ目玉焼きが食べたかった。 あのちょっと鴨肉のハムがあったので、それをこうソテーして、あと卵焼きじゃなくて目玉焼き。
そんなセレブなんですか。
じゃあ安かったん。
安くても 100g 150円ぐらいするんじゃないですか。
いや、あの片胸っていうのかな、
はい、
お肉の塊、
ええ、
で1キュッパ、
1キュッパか、うん、ああなるほど。
普通にハム買うのと変わんないぐらい。だからちょっとこう厚めに切ってソテーして脇で目玉焼き焼いて食べ、
なるほど。
お豆腐と、
ええ
夏豆腐が半ば主食みたいになってるんで。
あ、自分もそうですよ。もう本当に食欲なくて。
もうね。
本当もうこれから。
もう米食べたくて目玉焼きにした。
うん。なるほどね。
そう。
あ、そうだ。あつやさん。
ん？
お盆に入って何か予定とかあるんですか？
お盆何日？
いや、15とかそんなもんでしょ。16。
大丈夫じゃないかな。
仕事、うん、仕事ですか。
来週は大丈夫だな、多分。
ああ、そろそろほら予定聞いてこないと収録にも差し支えちゃうんだよね。
あ、その話？なんか、そう。
え、うん、まあ身近な話ですよ、まず。
ああ、身近な話ね。いや、うん、通常通りです。うん、っていうかもうその、やべ。やべえ、うん、お盆明けがちょっと目いっぱい予定が入ってるぐらい。忙しいですね、おかげさまで、うん、
なるほど、
うん、
僕そろそろ 目が開かなくなってきました。
でもご飯食べるんでしょう。
はい、
じゃあ大丈夫。
ポースパムと卵焼きを焼き、
目玉焼きでしょ。
あ、そっか、目玉焼きか、そしてそこに醤油と、だし、つゆ、だし、ん？
だし、めんつゆ？
めんつゆ？めんつゆには？めんつゆか。ちょっと割って、
うん。
すごいたっぷりとかかけ、うん。ちょっとだけしょっぱくした状態で食べると。
あー、わかるよ。
まあ、夏だと、ちょっとね、濃いめがいいじゃないですか。
濃いめがいいね。だし、白身食べて、
うん。
黄身は最後、ご飯にちょびっと残したご飯に乗っけて、お醤油をプラスして食べる。
ああ、僕は最初に黄身をこう潰してというか醤油、まあだしつゆかけて。
え、違う、だってさ、お皿の上に黄身が残らない。
え、僕米の上に乗せるんですけど。
ああ、直乗せか。
はい、直乗せ。はい。
あ、そうなの、ね、
その方が味が染みていいかなって思っちゃう。ちょっと邪道かもしれないですけどね。
いやいや、いいんじゃないかな。
昔からそれが好きなんですよ。
ああ、だし別個なんだよね。
別個、ちょっとアメリカ的なね、海外的な。
そうなんだ。
うん、
分かんないけど
昔よく作ってましたよ、サニーサイドアップとか。
ああ、いいね。
ええ、
あのパンに乗っけるときはサニーサイドアップがいい。
ああ、そこでこう、ポークビッツみたいなやつをこう同時にいつも作ってね、こう、
うん、
あの出すわけですよ。
ああ、
私、うん、
贅沢だな。明日トースト食べよう、お昼
はい、とりあえず今回こんな感じですかね。
そうだね。
すごい、え、これ今回何だったんですか、これ。
知らん。
雑談
だね。
雑
談。
うん、
うん、
ああ。
沖縄について。
あ、沖縄について。沖縄最高でした。うん、
うん、
はい、そんだけです。
以上。
はい、じゃあ、あ、そうだ、最後告知とかなんですけど。
へ、
あの、一応告知ではないんですけど、高塚さんの件ちょっと聞きたいんですけど、どうした。
あー、すごい、ほぼ満席で100人ぐらいかな。あの、同時間帯で何箇所もこうセミナー会場がある、
うん、あ、はいはいはい。
その賃貸住宅フェアの中にブースっていうかね、こう、例えば相続とか税関係のセミナーをやってる場所と、あと、コースカが出たちょっと特化型の、特化っていうちょっと、
ペット。
変わり種のっていうかな、変わり種っていうのもあれなんだけど、特化型の賃貸をやってる人たちのセミナーのブースとか、オーナーさんたちがメインになってセミナーをやってるブースとか、4つ、5つぐらいあったのかな。で、その中で、コースカもこう、一日中そのセミナーをやってるわけよ。 1日何人とか10人とかやってるんだけど、
はいはいはい、
10人はいないか分かんないけど、でその中で一箇所でこう塚がやってて100人ぐらいの方が来ていただいて、
うん、
まあ好評いただいてやっておりました、
うん、
はい、
そうですか、
噛んでたけどね
フェイスブックにも書いてましたよね噛み噛みでみたいな、
噛み噛み、
ね、珍しいですね大塚さんが
噛む、あのほら砕けた喋りをする人でしょ
はい、
私は業仕事柄硬い喋りもできると自分で思っているのであれなんだけど、
は
い、ザックバランにっていうタイプの喋り方をするから、
はい、
あのね硬く喋ると噛むみたい
うん、思わぬ一面が、
そう
ですか、でも
途中から全然
普通に滑らかに、
うん、滑らかだった、あいつも通りだねって
うん、そこら辺をまたワンライあたりで聞かせていただけるってことですよね、きっと。
え、何を？
そのなんていうかな、その当日の様子とか。
あ、昨日配信してるよ。
早
っ。もうそれだって1週間前ですからね。
あ、そうですか。
うん。
わかりました。僕の方から特にないんで、あ、だってクラウドファンディングやってよろしくぐらいですかね。
うん。よろしくどうぞ。
はい。あと今はね、ちょっとそうだ、あった。中山さんと一緒にポスター作ったりとか、フライヤー作ろうかって話になってるんです。
おぉ。
カワテレビの件で。
おぉ。
僕自身もその、本業の方でちょっと、ね、アクサさんには伝えてますけど、ちょっとした動きがあって、まあ、先行き不明なんですけど、うん、まあ、ひとまず、やれることはやっちまおうぜ的なノリでね。
うん。
そういったフライヤーとかポスターとか、まあ、そういったもろもろ進めてますんで、うん、そこら辺もちょっと内容は固まり次第、この番組だとか、ブログとか、あとは Facebook の乾いたとかね、そういったのを通じてちょっといろいろ書いていければななんて思ってるんで、ちょっとぜひ聞いてくださってる方は、ちょっとそこら辺をチェックしていただければななんて思います。
はい。了解です。
アクサさんは？
まあ、革靴マンで宣伝するのもあれかなと思うんですけど、
どうせ聞かれてないですよ。
まあね、でもこう今度の日曜日からですね、お世話になっているトリミングサロンの方で、
はい、
日曜日限定なんですけれども、ご来店いただいたお客様、まあ、トリミングのご予約とかっていうか、まあ、トリミングをしにとかシャンプーをしにっていう、今度人間の方に対してちょっとハンドマッサージをやらせていただこうかなと、あのサービスで、
手のひら、
肘から先ですね。
ほうほうほうほう。
はい。
それをアクサさんがやるってことですか？
そうです。
そんなスキルっていうか、その資格なんか ありましたっけ？
資格っていうか、ハンドマッサージって資格いらないでしょ？
ああ、いらないですか？
あの基本的に資格いらないでしょ？
わかんないです、わかんない。そこら辺はちょっと。
針とかそういうものを使わない限りは大丈夫。
うんうんうんうんうん。
そうそう。アロママッサージの今お勉強をしてるので、改めて。
うん。
それをこう、ちょっとアウトプットをさせていただこうかなと。
あ、なるほど。
はい。で、
日曜日限定。
日曜日限定です。日曜日、通常はいないんですけど、
うん。
今ほらサロンでドッグアロマをやってるので、アロマを使って、
そうなんですか、
ドッグアロマ
ですか、
犬にアロママッサージをするというのをやってるから、
はいはいはい、
アロマでマッサージをされるってどういう気持ちになるのかなっていうのをぜひ飼い主さんにも知っていただきたいなと。
なるほど、
うんうん、
そっかそっか、
そう、
それはちなみにいつからいつまでってあるんですか？
基本的には明けさがいる日曜日。
あ、それは半永久的に続けられるわけですか、いる限りは。
いつまでっていうのはまだちょっと明確に決めてないので、
うんうん
うん、
まあ、当分はってことですね、とりあえず
当分は。ただほら日曜日ちょっとね、日曜日は日曜日ちょっといろいろ出て歩いてたりとかもするので、
うんうん、
はい、イベントとかセミナーとか
忙しそうでいいっすね。土日とかもう全部出てたら休みないじゃないですか。
いや、開業してから休みっつ休みはそうそうない。
まあ
ちょうど1年経ちましたけど。
ああ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうですか。
はい。
なるほど。じゃあ、1年経った、ね。デルファイさんでしたっけ？忘れた。
どういうこと？
まあ、これからの1年をこうもっとこう、ね。
ちょっとこう。
実りある1年。
ちょっと待って。実りが全くないみたいに聞こえる
から。もう よりある、よりある1年にしていただくためにちょっとね。
はい。頑張ります。
はい。僕らもみんなでお手伝いできればことがあればね、
はい、
まあ、僕さんざん手伝ってる気しますけど、それはまあちょっと言わないことにして、はい、じゃ あ、 まあ今後ともよろしくお願いしますというところ
で、お願いします、
はい、じゃあ川口さんのポッドキャスト多分86回目ぐらいです、
うん、
お届けしましたな、大峰と
今朝でした。
それでは皆さん、また来週、さよなら。
さよなら。